うございます。高原剛一郎です。先日私は生まれて初めてディズニーランドに行きました。最初に乗ったアトラクションはジャングルクルーという乗り物です。これはいろんな仕掛けのあるジャングルをボートに乗って探検するというものです。案内役のクルーは実にトークの上手な方でした。彼の語りに乗せられてハラハラドキドキ、とても楽しい時間となったんですね。いよいよコースが終わる直前、クルーが言った言葉は咲いていました。皆さん、さあゴールです。ここからはジャングルよりももっと恐ろしい猛獣が待ち構えています。そう、人間という猛獣が。夢を売るディズニーランドの中では、実に辛口のコメントですが、妙に納得してしまいました。というのは、人間の社会は一見文明の花々しい装いをしてるんですが、毎日のニュースを見ると、動物の世界にもないような醜い事件、残酷な事件が横行しているからです。一体どうして人間はこのように互いに傷つけ合うようになってしまったんでしょう。聖書にはこう書いています。すべての人々は迷い出て、皆共に無益なものとなった。ここから人間について次のように言うことができると思うのです。人間は神から迷い出ることさえなかったら、本来は有益な価値ある存在であったということです。実に人間は神に作られたものの中で最も崇高なものであったと聖書は語るんです。先日 NHK の番組で赤ちゃんの不思議な成長というのを見て感動しました。番組の内容を一言で言うと、人はどうして言葉を話せるようになるのかということです。日本人として育てられたら普通に日本語を話せますね。アメリカで成長すると自然と英語が話せるようになります。それで言語っていうのは後天的に教えられることによって身につくと考えられてきました。ところが正確にはそうとは言えないんです。人が言葉を話せるようになるのは言葉を習得する能力があらかじめ組み込まれているからだって言うんですね。例えば言葉を習得する能力のない猿を赤ちゃんの頃から人間が引き取って育てても人の言葉を話すようにはなりません。もともと言語習得能力が組み込まれていないからです。ところが人間の赤ちゃんの場合、地上に現存するすべての言語をマスターできる能力が初めから組み込まれているって言うんです。それで大人には聞き取れない音も赤ちゃんには聞き取ることができています。日本人が苦手とする英語の R と L の違いも明瞭に聞き分けて反応しています。ところが日本語で育てていくと、日本語に必要な回路が出来上がるに従って、それ以外の言語感覚が消失していくっていうんですね。つまり言語に関する限り、人は本来持っていた能力を手放していくことによって成長しているっていうんです。ところで人間にだけ生まれながらに組み込まれた言語習得能力はコンピューターでいう OS にあたる部分です。日本語、英語、ドイツ語はその OS の上で作動するソフトなんですね。 OS という基本プログラムがあるからこそ各言語というソフトが動き出すんです。そして OS という基本プログラムがあるならば、必ずそのプログラムを組み立てたプログラマーがいるんです。人間に言語習得プログラムが備わってるならば、それを埋め込んだ存在がいるはずなのです。聖書はその第一原者を創造主、神と語るんです。神様は人間を他の動物と一線を画する非常に高度な尊厳あるものとしてお作りになったのです。ところが人は自分の作り主から迷い出て神を見失っています。挙句の果てに自らを神のように考え、自分以外の人やこの世界は 自分のために存在しているかのように考えて生きるようになりました。自分のために存在しているという世界観でこの世界を見渡すと、実に腹立たしく思えてきますね。なぜなら世界はいつも私の期待通りに動いてはくれないからです。夫も妻も親も子供も上司も部下も友人も、私の期待を裏切るような発言や行動をするように見えてきます。それで皆互いにイライラさせる存在に見えるんですね。そしてその先にあるのは破滅なのです。これが世界がジャングルになる原因なんです。根本的原因は神を無視する罪にあるんですね。この罪のために人は無益なものとなりました。しかし聖書はこう言っています。ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いの上に値なしに義と認められるのですと。アメリカに最も感動的な人物賞という賞を出している団体にブリーフネットっていうのがあります。今から6年前、この賞を受賞したのはニューヨーク州在住の女性ビクトリア・ルボローという人でした。ある日のこと、彼女は車を運転していた時、突然コチコチに冷凍された七面鳥がフロントガラスに激突してきたんです。それは19歳のライアン・クッシングという青年のいたずらでした。彼は仲間と一緒に盗んだクレジットカードで大量の買い物をし、そして面白半分に対向車の正面に石のように硬い七面鳥をぶっつけたんです。ルボロさんの車は大破しました。そして10時間に及ぶ顔面の整形手術と数ヶ月にわたる激痛と辛いリハビリに耐えなければならなくなったのです。そして今から6年前の10月17日、この事件に関する裁判が開かれたのです。ところが、ルボロさんはライアンのために冒頭、情状酌量を求めたのです。そして犯人に対してこう語りかけました。確かに痛みと恐怖を伴うひどい体験でした。でもこの事故を通して私は多くのことを学びました。私は毎朝目が覚めると自分が生かされているということを神に感謝するようになったのです。ライアン君、君もこの事件から多くの教訓を学んだと思います。私は復讐を願ってはいません。あなたに長期刑を科すことは、私にとっても、あなたにとっても、また社会にとっても益になるとは思いません。ライアンは泣きながら自分の愚かな行為をお詫びしました。判決は懲役6ヶ月で済んだんです。もしルボロさんの要請がなければ、25年を予測されていたのです。彼は自分のしたことに全く見合わない寛容な扱いを受けたのでした。しかも本人としては何にもしていないのに、ただただ一方的な哀れみで彼は厳罰を免れたのです。しかしその陰にはルボロさんが凄まじい犠牲を飲み込まなければならなかったのです。神様は私たちの罪をただ見逃すことはできません。なぜなら、神は正義の神だからです。ただ、私たちの罪をキリストの上に背負わせ、キリストを身代わりに裁いてくださることによってのみ、私たちの罪が許されるのです。キリストの償いがあなたの罪を許すのです。ルボロさんはこうも付け加えました。私はあなたに対して憐れみの心を示しました。あなたに立派な人生を歩む人になってほしいからです。そうなれば、私が通過したあの痛みの経験も意味があったことになるでしょう。ライアン君、どうか私の判断が正しかったことを証明する生き方をしてください。キリストも今あなたに期待しています。どうぞキリストのうちに飛び込んでください。心からお勧めしたいと思います。